耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。年末に向けて大掃除という、非常にめんどくさいイベントが控えてるんですけど、皆さんいかがお過ごしでしょうか。めんどくさいと言っちゃいましたけどもね、矢島お前この前片付けの本紹介してなかったっけって言われると弱いので言わないでください。でもですね、皆さん物の片付けはしても心の片付けって普段していますか？急に何を言い出すのかと思うかもしれませんけど、こんなことありませんか？日常生活を送っていて、なんとなくイライラするとか、なんとなく疲れが取れない、そういったこと、これはもしかしたら心にいろいろと溜め込んでいるからかもしれません。というわけで今日はですね、そういった心の荷物を掃除してすっきりとした暮らしが送れるようになるエッセイをご紹介します。一体どういう内容なのか、それは本編を聞いてのお楽しみです。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は厚生出版社より出ております岸本陽子著、もっとすっきり暮らしたい、ためない心の整理術という本です。まずは著者のご紹介ですが、岸本陽子さん、1961年生まれのエッセイストの方ですね。保険会社での勤務を経て中国北京に留学し、帰国後日常生活や旅を綴ったエッセイで新聞雑誌など幅広く活躍している方です。なので今回の本ジャンルとしてはエッセイです。旅と生活のエッセイが得意な岸本さんなんですが、この本では生活に関する諸々の事柄を綴っています。日常生活を送る中で、なんか体が疲れてるなとか、なんか心が荒んでるなということは誰でもあると思うんですが、体や心の調子が悪いとちょっとしたことでイラッとしたり、普段だったら何でもないことがうまくできなかったりと、少しずつマイナスの連環に陥っていくことがありますよね。何でも著者の岸本さんもそういうイラッとする瞬間、そしてうまくいかない時というのがどうもあるようなんです。ですのでこの本ではそういった時の気持ちを、エッセイストらしくとても自然体に語っています。そしてさらに無理のないレベルの対処法をやんわりと教えてくれるんです。これ対処法といってもですね、こうしなさいっていう指示とか命令じゃなくて、私はこうしてるんだけどっていう、これまたエッセイらしい書き方をされてるんですね。なのでこの本読んでる時に、岸本さんの文体も相まって、なんとなくね、穏やかな気持ちになれました。でその穏やかな読書の中で、ああなるほど、こういう工夫もありだなとか、こういう気持ちの捉え方はかっこいいなとか、ちょっとした気づきを与えてくれる一冊なんです。ですから今ちょっとイライラしがちという人はぜひ読んでほしい本ですね。さて、本日はですね、この本を紹介するにあたって著者の岸本陽子さんをスタジオにお招きして直接お話を伺っていこうと思います。それではこちらの音声お聞きください。では改めてご紹介いたします。本書の著者岸本陽子さんです。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。岸本です。
すごい、なんか物腰の柔らかな女性が入ってきましてすいません、勝手ながらエッセイストで、しかも旅行生活がテーマで、先ほどの保険会社から中国に留学っていうすごいバリバリした方を想像してたんですけども、なんかすごい柔らかい方なんですね。
いやもう行き当たりばったりで経歴だけ並べて書くとなんかすごそうなんですけれども、本当にもう紆余曲折してきました。
でもなんか今日お会いして、エッセイの文章はこういう方から生み出されてるんだなって実感が湧きました。で早速本のお話に伺っていきたいんですけれども、この、本のテーマなんですけども、タイトルが、ためない心の整理術となっていますが、もともとは確か厚生出版社さん のウェブサイトで連載されていたエッセイ、
はい、そうなんです。
ですね。それを単行本化したものだと思うんですけども、エッセイのテーマが普段は生活旅行ってことをメインでテーマで書かれてると思うんですけども、その心の整理術となっていますけども、これはどういう流れで決まったんですか？
そうですね、生活って実は心とすごい近いところにあるなっていうのは常に感じていたんですね、生活エッセイを書く中で、その中で厚生出版 版さんと何か本作りたいねって話になって、じゃあウェブ連載をしよう、何がいいだろうって。で、厚生出版さんはもともと仏教に力を入れてる出版社さんなので、なんか仏教、でも私仏教に関心はあるけども、専門家ではないので、あんまりこう知った風なことは書けないなと思ったんですね。でも心をその安らかに保つっていうのは、私が日頃生活の中で心がけていることでもあり、そして厚生出版さんの基盤の仏教とも通じるので、ではその心の整理片付けっていうあたりをちょっと、探ってみようって話になりました。
なるほど。心の片付けというのが、このお聞きのリスナーさんはまだこの本を読んでいないので、どういうことだろうっていうふうに思ってると思うんですけども、例えばその心を片付けるっていうのは具体的にはどういうことなんでしょう。
そうですね、心の8割収納を目指す。
8割収納。
で、そこまで言ってもね、まだピンとこないかと思うんですけども、例えば家に例えると、あるいはクローゼットの中でも、引き出しの中でもいいや、パンパンに物が詰まってると、なんか一つのこと取り出そうと、物を取り出そうとすると使えたりして、常にどこかでイライラしてるっていう感じありませんか？
いわゆるいっぱいいっぱいであるとか。
そうですね。テンパってしまうとか。
そうですね。
はい。で、きっとその、物はそういうふうにして、いっぱいいっぱいだなって目に見えるけれども、心も目に見えないだけで、実は今の時代もいっぱいいっぱいになってるんじゃないかなって思うんです。今本当に成果主義で何でもすぐこう数字で返ってくるし、あとこうした情報社会でこういつも人のにどう見られてるかって気にして気にしてっていう、もう知らずのうちに誰もがいっぱいいっぱいになってると思います。
なるほど。それが本文中に出てくるその心に溜め込んでいる人っていう表現なんですね。
はい。
今が点がいきました。なるほど。溜め込んでいるってことは、もちろんいいものもあるかもしれませんけれども、プレッシャーでいっぱいいっぱいになっている。
そうですね。それとかストレスとか、あるいは言うに言われの思い、その倍返しできる人はなかなか実際にはいなくて、はい、みんなその土下座させたい人がいっぱいいながら心でじっと我慢してるっていうのが現代かなと。
自分が土下座した方が楽なんじゃない
かと。そうですね。はい。
なるほど。その心を8割収納するということは、少し隙間を空けようと。
そうですね。
で、片付けて整理してと。
風通しも良くなり、呼吸も楽になり。
なるほど。はい。ちなみに岸本さん自身は結構その溜め込むこととかあるんですか？
あるんです。こう見えて。
いや、人間誰でもあると思うんですけど。
私も本当にこう、あれしなきゃこれしなきゃっていう、何々しなければっていうことがいつも頭の中でこう、詰まっているタイプなんですね。
そうですね。いろんな出版社さんでそのエッセイ書かれているわけですから、やっぱり。
そうですね。
仕事がバッティングしたりとか。
はい。
あと、やっぱり。
ならないように調整をしなきゃとか。あと、こう締め切りは何日だけども、それに間に合うまでには前をもって何々しなければとか、そういうしなければしなければ思って、こう夜ちょっと寝つきが悪かったりしますね。
わかります。本の中にその締め切りに関する云々は書かれていて、僕は大いに参考にしようと思ったんですけど、僕もこの番組をやるにあたって、事前に本を読んで、ある程度その台本、こういった台本を用意して、何を喋るか決めようっていうその時間が必要なんですけども、ついつい、いっぱいいっぱいな締め切りを設定してしまって、大変なことになるというのが、ここは参考にさせていただこうと思います。で、早速なんですけど、早速でもないですね。結構喋りましたね。ここから具体的に本書の内容をご紹介していこうと思うんですけど、リスナーさんに。
はい。
今日はですね、著者さんがいらっしゃいますので、岸本さんと一緒に、僕が話を伺うという形で、聞いていこうと思います。
はい。
早速なんですけど、最初のこちらの、ノウハウですね。心に溜め込まないためのノウハウ。物の置き場を決めると。
はい。
エッセイで書かれてますけど、これちなみにどういうことなんでしょう？
例えば、ハンコをこう押さなければならないときにすぐに印鑑が出ないとか、あるいはちょっと物切りたいときに、なんかハサミが出ないとかペンが出ないとか、そういうことってこう人生に関係はないようでいて、結構小さなイライラの元だと思うんですね。なので印鑑はここと決める。例えば引き出しの一番右の端と決めるとか、ハサミはこの引き出しのこう左側とか、女性だとリップクリーム、 今の乾燥の時にちょっと塗りたいと思ったら、はい、なんかなくて、探せば探すほどなくてイライラして、はい、買ってきて、実は家になんか5本も6本もあったりしますよね。
あのリップクリームは僕あの男ですけども、家に3本あります。
あ、そうですか。
全く同じことやりました。毎冬やるんですよね。あ、ないっていう。
で、そうやってこう探し物したりイライラしてる時間って人生どれだけあるだろうと思ったら、うんうん、結構そういう物の置き場をこう一つ決めておくだけで、日常の些細なこうストレスって軽減されるような気がするんですね。
はい、
もうそのこの本はこう心の整理ではあるけれども、じゃあいきなりね、その心に手出しをして心を変えましょうと言っても難しい、うんうん、だったらば、あの例えば日常の暮らし方からアプローチするの一つも方法、じゃあ丁寧に暮らしましょうと言っても、誰しもそんな急にこう今日から丁寧な暮らしを実践できるわけではない。
そうですね、
だったらせめてハサミ1本、印鑑1本、リップクリーム1本の置き場を決めてみませんかっていう提案です。
うん、なるほど。あ、まあ、すごい入りやすいところから。
そうですね。
あ、わかりますね。なんかでも今お話を聞いてると、そうですね、今パッとこの本見たんですけども、とても真っ黄色のお茶を出す人に思えなくなってきましたけど。
そうなの、もうせっかちで、本当にあの、その、本当は日本茶は、あの、冷めてからでないと、綺麗な緑色に出ないのに、もう、沸騰したらそれって言って、もう、お湯を、はい、あの、急須に注いでしまう。本当にせっかちなタイプなんですね。
でも、そのまま黄色いお茶が出た時に、あーって思ってストレスが溜まるというのもあると思うので。
そうですね。
そこも丁寧に暮らしていくという
。そうですね。
まあ、できることから、ちょっとずつってことですね。はい、まあ、そのために確かに僕はリップクリームの置き場を決めようとは、思いましたね、この本を読んで。は
い、でも嬉しいです。そんな風にあの、今日から、今からできることばかりの、あの、この本はご提案なので、はい、すぐに取り入れていただけるのは嬉しいです。
はい、いえ。まあ、あの、リスナーさんの中にもリップクリームが見つからなくてイライラした経験のある人とか、まあ、今日スタッフに聞いたらそういうのはないって言ったら、CD が見つからなくて、おととい1時間ぐらい探してイライラしました。それも置き場を決めておきましょうということですね。
はい。
じゃあ次の、ちょっとお話を伺いたいんですけども、これ僕すごい感心したんです。たった一文字違うだけで、
はい、
っていうタイトルのエッセイだったんですが、これは一体どういうことだったんでしょう。
あの打ち合わせで、ま、なんか飲み物頼まなければいけない、で誰かがコーヒーって言うと、じゃあコーヒーでいいです、コーヒーでいいですって、このでってつい言ってしまいがちですよね。
あ、そうです。あ、僕もコーヒーでいいですって言います
ね。ですよね。だけどもよく考えてみると、コーヒーでいいですって言って飲んだコーヒーって美味しいだろうかとか、あと、まあ、打ち合わせがこう年に何回あるかわからない、それをずっと飲み続けてる人生って、やっぱりなんかでの人生になってしまうような気がするんですね。
女子のって、
はい、だからそこをせめて、まあ、コーヒーがいいです、あるいはコーヒーにしますぐらいに、たった一文字でをに、あるいはがに変えるだけで、随分こう、そのコーヒー一杯のなんていうか、自分にとっての、うん、味わいって違ってくるような気がするんですね。で、まあ、これもこう、塵も積もればで、やはりこう、言葉に心が引きずられてしまうことってあると思うんです。だから、まあ、打ち合わせで飲むコーヒーってそんなに美味しくないかもしれないけども、はい、でをがに変えてみることで、少し心の方もこう、アップするのかなっていう、そういった提案です。
そうですね。これ、あの、お聞きの中には、何それと思う人もいるかもしれませんけども、僕、すごい感心したんですよ。あの、感心って言い方してるかもしれませんけど、あの、例えばその店員さんとかで、僕、服とか結構いい加減に買っちゃう人なんですけども、それ店員さんに聞いて、こういうあのコートが欲しいんだけどどれがいいですかって聞いたら、あ、これとかどうですか、あ、じゃあそれでって言っちゃうと思うんですね。それに対して店員さんも多分気持ちよくないと思うんですよ。なんか服買う気がねえ男が来たぞみたいな。あ、それでいいですっていうよりも、ああそれがいいですねって言ったら店員さんも嬉しいし、なんか僕もなんかそのコートをきちんと選んだ感が出て、
そうですね、なんか大事に、ね、積極的な感じしますよね。
はい、あ、ちょっととしたことなんですけども、これはなかなか気づかなかったんです。ですからね、皆さん、あの、僕もまあ喋ることを生業にしてますし、あの、岸本さん書くことをまあ生業にしているんでね、そんな言葉のプロが認めます。で、を、まあ、あの、別の、
はい、
例えばそうですね、 なんておっしゃいました
か。コーヒーがいいです。
コーヒーがとかですね。
あるいは、そこまで言うのはちょっとずうずうしいかなっていう時には、じゃあコーヒーにします。
そうですね。
でってニュートラルじゃないですか。でってなんとなく消極的な選択って感じがするけれども。
そうですね。
だからニュートラルなに、あるいは積極的なが、それに、まあ、一文字変えてみるだけで、随分違ってくるんじゃないかなっていう提案です。
おなんかはどうですか？和音のお。
ああ、コーヒーをください。そうですね。それもニュートラルでいいですよね。はい、はい。
じゃあ、まあ、そうですね。じゃあ、今日、これ聞いてお昼行く、まあ、ビジネスマンの方、ラーメンをお願いしますとか、はい、言ってみてください。
はい。
はい、そんな感じで二つ、お伺いしましたけども、はい、どちらもすごい身近に使えるものばかりですね。他にもま、エッセイなので基本は、その、ま、字の文が僕は本当いいなと思ったので、ぜひぜひリスナーの皆さんも読んでみてください。で、最後に、岸本さんに質問なんですけども、
はい、
こちらの本、ま、本エッセイ、どんな方に、どんな時に読んでほしいと思いますか？
そうですね。忙しい人に、疲れてる時に、なんだかちょっとこう、イライラするな、私っていうような人に、まずはおすすめしたいですね。
はい、結構女性を想定してたりします。
あ、でも、男女問わず、特にこう、働いてる人、社会に出てる人はもう、家を一歩出ればイライラすることばかりだと思うので、
うんうんうん、
まあここに挙げている例は自分のこう体験に基づくものが多いので女性の例が多くはなっているんですけれども、うん、はい、ぜひ男性の方にも読んでいただきたいです。
ちょっとした興味なんですけれども、
はい、
エッセイを書かれるときって、まあ、その読者さんのことってどんなふうに意識していますか？
そうですね、やはりこうまず一番はこう届けたいっていう気持ちがあるので、
はい、
読みやすいこと、
うんうんうん、
で文章もそのためになるべくこう一息で読めるようなものを心がけています、
は
い、あとその私はこう専門家ではないので上から教えるっていう風な立場ではないんです、
うんうんうんうん、
なので読者の人と日々同じような経験をしている一人からの私はこうしてみましたよとか、
うんうん、
私はこうしたらうまくいったあるいはうまくいかなかった皆さんもこうしたらどうでしょうかとかあるいはこれはちょっとおすすめしなかったですよみたいなどっちかっていうと報告みたいな感じでしょうかしらね。
失敗談というかちょっと自分がイライラしてしまったとか、
はい、
自分がやってしまったことなんていうのも積み隠さず書いていて、
はい、
それがなんかより親近感が湧くというか。
そうですね、うん、多分この本私こそが心の8割収納が必要だと感じたので書いたんだと思います。
そうですね。まあ著者の方と一緒に頑張りたいなと思ってしまう。
そうですね。ですからなんかこの読者の方も、まあ、心かあるいは自分の生活空間って心を結構反映しているのでなんかクローゼットがいっぱいだわとか引き出しの中が片付いてないわとかそういうちょっとでも、まあ、片付いていない方があればぜひ手に取っていただきたいです。
はい、では、といったところで、長々とありがとうございました。著者の岸本陽子さんでした。
ありがとうございました。
では書籍情報です。もっとすっきり暮らしたいためない心の整理術岸本陽子著公正出版社より税込み1365円で発売中です。
はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した本いかがだったでしょうか。著者の方をお呼びしてね語っていただいたわけなんですけども、個人的にこちらの本をですねやっぱその日常生活の、まあ、ちょっと今から使えるっていうテクニックがすごい参考になりました。また岸本さんの仕事と僕の仕事に似ているところもあるので、そのあたりはねぜひ参考にして真似しようと思います。あともう一つ良かったのはやっぱ言葉に関するあれこれですね。インタビューの中でも語っていただいたんですけども、ああいった気遣いってのはやっぱエッセイスト、まあ、文字をね、なりわいにする方だからかななんて思ったんですけど、これも皆さんぜひ身近にやってみてください。あとはやっぱりエッセイストの人って人の心に抵抗なくスルリと入る文章が上手い方なので、これを聞いてるズボラなあなた、ズボラなあなたでもですね、この本を読んでて抵抗なく読めると思います。ぜひぜひ岸本さんの術中にハマってみてください。術中ってなんじゃ。そんな感じで、今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。